それでは本日のメッセージの箇所をお読みいたします。第一テサロニケ人への手紙3章の11章から13節を11節から13節を読みいたします。第一テサロニケ人への手紙3章の11節から13節です。411ページです。どうか私たちの父である神ご自身と私たちの主イエスが私たちの道を開いてあなた方のところに行かさせてくださいますように。私たちがあなた方を愛しているようにあなた方の愛に対する愛をまたすべての人に対する愛を主が豊かにあふれさせてくださいますように。そしてあなた方の心を強めて私たちの主イエスがご自分のすべての生徒たちと共におられたときに私たちの父である神の御前で聖であり責められるところのないものとしてくださいますように。アーメン。本日はこの箇所からパウロの祈りのテーマで鴨下牧師より御言葉をいただきます。
今日の箇所はパウロの祈りです。前回少し長い箇所を取り扱いましたけれども、今日はまた短い箇所でこの3節に記されたパウロの祈りに目を留めてみたいと思います。お祈り、これは私たちが主から与えられた最大の贈り物です。この天地を創造し今もこの世界を支配しておられるお方が私という一人と直接向き合ってくださる、それが祈りですけれども、私たちはお祈りをするときにどうも一方通行のような感じがする、相手が見えないと思い込んでしまうわけです。そうなるとだんだんわがままなお祈りをしてしまいがちになってしまいます。そういうこともあって祈りがなかなか深まりません。祈りが喜びにならないでどう祈っていいかわからない、そういうふうに感じている人は少なくないわけです、今私は古川家の家庭集会で聖書の中に書かれている祈りを一つずつ取り上げてこの聖書の祈りを学んでいるわけです。そうしながら私たちの祈りがもっと豊かになるといいなと、そう願っております。で、そういう意味では今朝皆さんとこうして聖書の祈り、パウロの祈りに耳を傾けることができるということは大切な機会になると、そう思っています。祈りといったときに私たちがどうしても多くの言葉を費やすのは願い事のお祈りです。ひょっとするとお祈りというのは願い事をすることだと思っている方もあるかもしれません、そこでもう一度考えてみたいと思うわけですけれども、祈りというのは神様との交わりです。ちょっと想像していただくといいと思いますが、皆さんの子供さんでもいいし、皆さんの両親でもいいし、友達でもいい、誰とでもいいんですが、誰かとお話をする、でその会話が楽しい時になる、 とてもいい時間を過ごすことができたなと、それは本当に良い時間を持て、良い交わりを持てたということになると思います。でところが誰かと会話をしているときに、相手から一方的にお願い事だけをされ続けたらどうか。ちょっとあなたにお願いしたいことがあるんだけども、もう少しあの人と話すときにはあの人が喜ぶことを話してくれないかしら。私に対してももう少し親切にしてほしい。私がもっと健康でいられるようにちょっと気にかけてほしいと思うし、最近何々さんが苦手なのでちょっと何とかしてほしい。そうやって続いていて、挙句の果てにちょっとお金に困っているので貸してほしいとかじゃなくて、ちょっと多めにもらえないでしょうか。車も買い替えたいし、医療費もかさんで困るので、まあ、こういう会話をずっと続けていて、その会話が相手にとって楽しい時間になるかと考えてみる必要があるわけです。会話を聞かされている相手がその時にほとんど拷問のような時間になっている、そういうことをちょっと考えなければならないと思います。それにもかかわらず毎日毎日そういう会話を我慢して聞き続けてくださっているんだとしたら、それはもうひたすら忍耐と愛しかないということになるわけです。普通私たちが誰かと会話をするときにちゃんと相手のことを考えてお話しすると思います。相手がどういう人で、その人はの何を知ることができたら自分にとって嬉しいのか、そして自分が今どんなことを考えていて、どういうことを相手に知ってほしいと思っているのか、まあ、会話はキャッチボールだと言いますけれども、自分の球だけを一生懸命投げてですね、それではキャッチボールにならないわけで、相手の投げる球も受け止める必要があります。で私たちの普段の会話というのは、まあ、自然にそういうことを気をつけながらお話をしているんだと思うんです。でところが相手が神様に変わった途端、こういう当たり前のことが頭から吹っ飛んでしまって、まるで石打ちの刑みたいにですね、自分の願いを込めた石をひたすら神様に投げ続けているとしたら、それが果たして祝福と言えるのか、そういうことに気づく必要があるんだと思います。でそういうことを考えながら今日のパウロの祈りを見ると、この祈りの箇所の前のところ10節でこういうふうに言っています。私はあなた方の顔を見て、あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと夜昼熱心に祈っています、まあ、そういうふうに言っている。あなた方のことを思いながら夜昼祈っていると言った途端、もう11節から祈り始めているわけです。でここからも分かるように、パウロにとって祈りというのは手紙を書いていることと祈りというのが別の次元にあるのではなくて、全く一つの線として結びついているということがよくわかるわけです。テサロニケの人たちのことを考えながら手紙を書いていることと神様に祈ることは全く自然な流れで移り変えることができているわけです。パウロにとって祈りはまさに神との交わりでした。いつも近くに神様を感じて、テサロニケの人たちのことを思うときも、いつも神様と心を一つにしているので、この手紙の中でそれが自然に祈りになっていっているわけです。そしてパウロは祈り始めます。11節。どうか私たちの父である神ご自身と、私たちの主イエスが、私たちの道を開いて、あなた方のところに行かせてくださいますように。 まあ、この祈りはテサロニケに行きたいというパウロの願い、まあ、そう願いながらもなかなか行くことができていない、まあ、サタンの妨げがあると感じていると前に書いています。でそういうパウロの心境がよく現れているわけですけれども、この祈りをそのまま読みますと、今パウロたちがいるであろうコリントとテサロニケへの道が開かれて、テサロニケに行けるようになりますようにという、まあ、願い事の祈りです。でところがこの祈りには別の翻訳もあります。で日本語の翻訳、まあ、この新改訳もまた他の翻訳もみんなこれに近い翻訳をしているんですが、この別の翻訳、まあ、岩波というところが出したですね、この新しい翻訳があるんですが、そこではこういうふうになっています。さて私たちの父なる神ご自身と私たちの主イエスが私たちの道をあなた方へと通わせてくださるように、一つの動詞がここにあるんですが、新改訳では開いてと訳している動詞です。この動詞を通わせてと訳したの。でこれはその前に書いてある私たちの道というふうにパウロが言っているこの内容をどういうふうに理解しているかによって、まあ、翻訳が変わってくるわけ。一般的な翻訳は私たちの道というのはコリントからテサロニケまでの、まあ、道筋、道路のことを考えているけれども、パウロがここで語っている私たちの道というのは主イエスに連なる道、まあ、キリスト道というふうに言ったらいいでしょうか、まあ、日本にはさまざまななんとか道というのがあります。花の道で華道とかね、習字なら書道というふうに言うわけですけれども、そのようにキリストの道、まあ、つまり信仰の道のことというふうに理解をすることもできるわけです。で、そうすると私たちのキリストに連なっている道、私たちがキリストに、パウロたちがキリストに従っているその信仰の歩みがテサロニケの人たちへと続いていくようにという祈りとしてもこの言葉は理解することができるわけです。そしてここでさらに気がつくのは、パウロの祈りは一番の関心が自分自身には置かれていないということがよくわかります。ここにある動詞開いてという動詞があるというふうに言いましたけども、この動詞は三人称の単数形なんです。でその前に出てくるのは父なる神と主イエスのことです。それがこのパウロの祈りの主語です。父なる神と主イエスという二つの人格があるときは複数形で動詞を使うんですけども、パウロはここで単数形で動詞を使っているということは父なる神と主イエスというお方が一つのお方だというふうにこの言葉で表現をしているんです。まだ三位一体の教理なんていうのはできていない時ですから、パウロがもうこの時点ですでに主イエスと父なる神を一つのお方として理解をしているということがここからよくわかるわけです。まあ、いずれにしてもここで言えるのは、これは神の思い、主イエスの思い、神が、主がそのように思っておられるのですよというふうにここで祈っている。続いている十二節ではこう祈ります。私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いに対する愛を、またすべての人に対する愛を主が豊かにし溢れさせてくださいますように、まあ、ここでも主語は主がとなっています。私がこう思っているのではなくて、主がどうしてくださるのか、主があなた方の愛を豊かにし溢れさせてくださいますようにとパウロは祈っている。 はテサロニケの人たちのことを考えながら手紙を書いているわけですから、あなた方が愛する人となりますようにと言ってもいいわけですけれども、そうは書かない。主があなた方の愛をあふれさせてくださいますように。主があなた方の愛をあふれさせてください。その愛というのは全ての人に対する愛なんだとパウロは言うんです。パウロはこの手紙の前のところでテサロニケの人たちに苦難があるということを語っています。その前のところでは同胞であるテサロニケの人々に苦しめられているということを語っています。私たちはなかなか自分に敵対してくる人のことを愛することができません。せいぜいできたとしてもちょっと我慢をするか、一生懸命考えないようにする、そういうことができて精一杯なわけですけれども、もちろんパウロもそういうことをよく理解していると思います。あなた方の周りには敵がたくさんいるけれども、なんとか頑張って努力して愛しなさいよという言い方をしないで、私たちの主はそういうところに置かれているあなた方を愛する人に変えることがおできになるお方なんです、そう祈っています。ここでもパウロの祈りは祈っている相手である主を見つめながら、見つめながらの祈り、そういうふうに言ってよいと思います。最後の13節ではこう祈っています。そしてあなた方の心を強めて、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒たちと共に来られるときに、私たちの父なる神の御前で聖であり責められるところのないものとしてくださいますように、アーメン。ここではもう一度主イエスが来られるということが前提になっています。先ほどもヨハネの福音書を読みました。そこで主イエスが離れる前に、あなた方のためにあなた方の住むところを備えに行くのだという約束をなさったわけです。もう一度主が来られるということは主ご自身が語っておられることです。これを主の再臨と言いますけれども、再臨という私たちの信仰があります。でこれは毎年クリスマスの前の季節、アドベントの季節になると、この再臨ということを意識しながら礼拝をするわけです。もう一度主は来られる、主はそのことを約束して天に帰って行かれました。それから2000年以上の時が経ってしまいました。2000年も経ってしまいましたから、なんとなくですけれども再臨ということがあまり現実味を持って考えることができなくなってしまっています。でこの再臨というテーマはこのテサロニケの4章のところでもっと具体的に書かれています。パウロのこの祈りで分かることは、パウロはこの主の再臨ということをとても現実的なこととして考えていたということです。この手紙が書かれたのは新約聖書の中でも最初の書物であるということをもうすでにお話ししました。諸説ありますけれども、一般的には紀元50年頃というふうに考えられています。この手紙が書かれたものですね。それで主イエスが帰って行かれてからまだ間もない、20年ほどしか経っていないということになります。20年というと私たちの2000年から考えればまだ本当にごくわずかな時間ということになるかもしれません。パウロのこの祈りを見てみると、ひょっとすると自分がテサロニケに行けるよりも主の再臨の方が先に来るかもしれないということを考えながらこういうふうに祈っているということがわかるわけです。もしかするとパウロたちがテサロニケに行くことができる前に 主の再臨があるかもしれない。そうだとすると私はもうすでに十分あなた方に教えたということができない、そういうふうになるわけで、もしその時が来たとしてもあなた方が神の御前で聖であり責められるところのないものとしてくださいますようにとパウロは祈っているんです。神の前で聖であり責められるところのないものとしてくださる、私たちの主はそういう方なのだと祈っている。相手のことを裁くのではなくて、相手のことが完成された姿でもうすでにパウロは祈っているんです。よくお話をすることですけれども、信仰にはすでにということと今だというこの2つの時間の間に私たちは生かされています。すでに救われています、すでに洗礼を受けているけれどもまだ完全になっていない、このまだ、未だという将来が私たちを不安にさせるわけです。けれどもパウロの祈りはこの未だの部分、やがて完成させられるというこの完成させられる姿から人々を見ている、神の救いの完成という姿から人々を見ているということがここでよくわかるわけです。先週の説教で神様の視点というのは原点方式ではなくて加点方式だというお話をしました。だから罪人という理解からスタートすることができるんだという話をしました。このパウロの祈りを見ているとパウロはもうすでにキリストの道に生きているキリスト者は加点方式を超えてもう最初から100点満点になる、そういうところから今を見ているんだということになるわけです。今教会で Nobody's Perfect という子育てのプログラムをしています。子育て中のお母さんたちとともに、まあ、その指導するファシリテーターという、まあ、資格を持った方々がいるわけですけれども、その人たちがお話を引き出しながら完璧な親なんかいないんだよということに、まあ、気がついてもらいながら、そして子供も完璧ではないんだよということを気がついて子育てしていくことが大事なんだということに気づいてもらおうとしているわけです。けれどもそれはパーフェクトじゃなくてもいい、いい加減でもいい、開き直りましょうよということではないわけです。お互いの眼差しには限界がそこにあります。人を裁いて生きてしまう、子供がなんでできないのと悩みながら子育てをする、そこにあるのは親の願いの押し付けであったり、あるいは思うようにならない不安ということであるかもしれません。けれども聖書には明確なゴールがあります。神の御前で私たちはパーフェクトなものに変えていただけるのだというゴールがあるんです。今はまだパーフェクトではないけれども、やがて聖であり責められるところのないものとなる。パウロはその視点を持っていつも祈っている。こういう視点を持っているということを私たちは忘れてはいけないのです。10月の13日に私たちの教会では午後から古川さんによってキリスト教美術講座というのを計画しています。今年これで2回目ですけれども、今年のテーマは日本の美術というのがテーマなんだそうです。今回は近代美術と現代の日本の美術とキリスト教というテーマを取り扱うことになっています。先週準備されたチラシを見ていましたら、そのチラシの中に画家の岸田劉生の霊子像の絵が紹介されていました。でそのチラシには岸田劉生が15歳でプロテスタントの洗礼を受けたというふうに書いてありました。先週たまたまある本を読んでいましたら、この岸田劉生のことが書いてある、まあ、その記事を 目にしました。この15歳で洗礼を受けたということなんですが、実は14歳の時に岸田劉生はこの両親を亡くしてしまうんです。私は知らなかったんですが、父親はアメリカ人の宣教師だったようで、しかも医者だったようですけれども、まあ、そういうこともあって子供の頃から教会に通っていて、そのお父さんが通っていた教会で、まあ、翌年この人は洗礼を受ける。でこの、まあ、その後でその絵を学びながらこの画家になっていくわけですけれども、この岸田劉生の書いた詩というのがあって、そこにこんな詩があるんだそうです。遠藤にもバラにもなろうとせず、ひたすら自分として育っていくゆえにネギは天才だ。そういう詩です。ネギはネギとして育っていく、バラにも遠藤にもなろうとしない、そのネギを見ながらお前は天才だなと、まあ、言っている詩なんです。この詩を読みながらいろんなことを考えさせられるわけです。子供を育てるときにですね、この子は遠藤かもしれない、いやバラかもしれない、この子には無限の可能性があるんだと思い込んで、まあ、いろんなことを一生懸命やるわけです。けれども誰から何かを言われるのでもなく、自分は自分として育っていく、そのネギの姿を見て、そのネギは天才だなという、この岸田劉生という人の生き方にとても興味を覚えます。なんでこんな話をしているんだろうと思うかもしれません。私たちは主が私たちの完成された姿を知っておられるということを忘れてしまっているのではないか。ネギでいい、そのネギで天才なんだと思ってくださるのは岸田劉生だけではない、神様がそういうふうに見ていてくださるということです。自分の生き方に抗って、ああしてほしい、こうしてほしいと私たちは神様に祈っていることがなんと多いことかと考えさせられるんです。それはいつも私たちが祈るときに主語が私になってしまうからです。自分の人生を考えるところから始まると、いつもああしてください、こうしてください、もっとこうしてくださいということになる。けれどもパウロの祈りはそうではないことに気がつかせてくれます。大切なことは主がどう見ておられるのかということです。バラでも、ね、遠藤でもネギでも主はそれぞれの人生に意味を持っておられます。それは私たちが決めることではない。私たちがこの間違いをしないためには、私たちそのために私たちができることは、私たちの主を見上げて生きるということです。私たちとの主との交わりの中に、主が私たちをどう見てくださっているのかを知っていくことができる。主を知ることを通して自分を知ることができます。そういう交わりが主との祈りになっていくならば、私たちの祈りは豊かな神との交わりの時となるのです。お祈りをいたします。私たちのことを愛してくださる主よ、あなたはなんと忍耐深いお方でしょうか。私たちの自分勝手な祈りを、私たちのわがままを、いつもそれにもかかわらず耳を傾け続けてくださっています。主よ、私たちに祈ることを教えてください。あなたとの交わりの豊かさを教えてください。あなたが私たちをどのように見ておられるのか、そのことに気がつかせてください。あなたとの交わりの中で、あなたを知り自分を知ることができるように、主がどうぞそのような豊かな祈りを私たちに与えてください。 主の御名によって祈ります。アーメン。